おはようございます。私は成長の家本部講師の古田圭司です。第4回目の本日は、谷口正信成長の家総裁の著書、宗教はなぜ都会を離れるか、世界平和実現のためにをテキストに、私にできる地球環境保全というテーマでお話をさせていただきます。古来より日本では、人間は自然と対立する存在ではなく、海、山、川、滝、石、森など、自然の中に神や仏を見出し、鳥居を建てて、しめ縄を張るなど、その背後にある神々をお祭りし、道端には道祖神やお地蔵様を建てるなど、私たちの身近な環境や日々の生活の中に信仰があふれていて、自然を尊び、その恵みに感謝してきました。しかし、明治維新後、我が国では欧米的な豊かな暮らしを目指し、高度経済成長を続ける過程で、自然を敬う生き方を忘れ、物がたくさんあった方が幸せだ、と便利な物や使い捨て商品を求める生き方が主流となってしまっています。この生活がこのまま続いていってよいのか、不安を感じます。便利で快適な生活と引き換えに、失っているものもあるからです。皆さんは同様の、夕焼け小焼けという歌をご存知ですか？夕焼け小焼けで日が暮れて、山のお寺の鐘が鳴る。おててつないで皆帰ろう。カラスと一緒に帰りましょう。西の空を夕焼けが染め始めた頃、山にあるお寺の鐘が響く。全国各地にあるお寺の多くは山の中にあり、人々の信仰を得てきました。日本人にとって山のお寺から響いてくる鐘の音は、特別な意味を持っていると思います。特に最後の、カラスと一緒に帰りましょうのフレーズは、家に帰るのは人間だけでなくて、動物も鳥も一緒に仲良く帰るんだ、と感じます。そして自然や動物の共生、自然観や生命観が表現されているように思います。一方で、快適な便利な生活を求める人間の欲望の結果、自然が荒らされ、動植物の生命が失われ、多くの種が絶滅しています。大自然は時に我々に恵みを与え、時に我々の生活や命を脅かします。それゆえに大自然を敬い、調和を保つように努めなければなりません。さて、2013年、国際機関である気候変動に関する政府間パネル IPCC 第5次評価報告書の中で、今世紀末までの世界平均気温の変化は 0.3 度から 4.8 度の範囲に、海面水位の上昇は26センチから82センチの範囲に入る可能性が高い、気候変動を抑制するには温室効果ガス排出量の削減が必要であると発表しました。この200年間で大気中の二酸化炭素濃度が 25% も増えたと言われています。仮に82センチ海面上昇すると、日本の砂浜の 91% が失われ、26センチの上昇でも 41% 砂浜が失われる見込みです。世界の大都市の多くが海岸に近いところにありますから、今後心配です。私たちが地球上で生きていく上で欠かせない酸素は、植物の光合成によって CO2 を吸収し、酸素を放出します。地球の酸素の3分の2は、実は海で作られているのだそうです。また、林や森には雨水をろ過する力があり、広葉樹の森では落ち葉が腐葉土になり、多くの生き物が育まれています。森から川を通して流れてくる水は、プランクトンや海藻を育て、その結果魚も増えることになります。山から川、そして海へ、みんな大切な自然で一つにつながっています。しかし、現在はそのような貴重な森林は、伐採が済み、植林しても杉の木が多く、腐葉土になりにくく、また杉の木は成長が早いので重宝されますが、 根があまり張らないので、土砂崩れなどの災害の原因となります。温暖化や工業排水、生活排水による水質汚染によって、海の砂漠化現象とも呼ばれるサンゴの白化現象なども起きるなど、自然破壊が進んでいます。成長の家は、活動の拠点となる事業所や個人のライフスタイルにおいて、地球温暖化につながるエネルギーの消費を減らす活動を実践してきました。2001年に成長の家が宗教団体として初めて ISO14001 の認証を取得するなど、積極的に環境問題に関わっているのは、単に環境に優しい生き方を奨励するためではなく、地球温暖化などの問題を根本的に解決するには、人間一人一人が山も川も草も木も鉱物もエネルギーもすべて神の命、仏の命の表れであるという宗教的信念に目覚め、自分の生活の中で自己変革を遂げる必要があることを伝えたいためなのです。本日のテキスト、宗教はなぜ都会を離れるか、世界平和実現のためにの29ページから30ページを引用します。ゲリラ豪雨や山地の深層崩壊、竜巻の襲来、そして東日本大震災を経験してもなお、自然を征服することで人間は幸福になるとの夢を見続ける生活から脱し、自然との一体感を回復し、自然との大調和の中にこそ幸福があるとのメッセージを伝える時期に来ているのである。それは古いながらも人類に光明を与える福音であり、エネルギーや資源の奪い合いから人類を引き戻す平和の運動である。私たちの運動はこうして発祥以来、対象や方法は変化しても、人類光明化と大調和の実現という目標を変えることなく、時代の要請に応えて力強く進もうとしているのである。引用をあります。成長の家は東京原宿にあった成長の家国際本部を2013年に山梨県北杜市の八ヶ岳南麓の森の中に日本初のゼロエネルギービルを建築し移転しました。ゼロエネルギービルとは、省エネや再生可能エネルギーなどにより建物内のトータルのエネルギーの年間使用量をゼロにするというものです。従来のように森を大規模に開発するのではなく、人間が自然の仲間入りをさせてもらい、森の機能を生かしたまま国際本部の業務を遂行することを通して、現代人が現代の生活を営みながら自然環境と調和した生活を送る森と人の共存を実現するためです。都会の便利な生活から離れ、自然の人間に優しい部分もそうでない部分も含めて、自然についてよく学び、自然と共に伸びる生き方をし、それを広めていくことを目指すものです。ここで辻真一監修、公文社刊、ハチドリのひとしずくをご紹介します。引用します。森が燃えていました。森の生き物たちは我先にと逃げていきました。でも、クリキンディという名のハチドリだけは行ったり来たり。くちばしで水のしずくを一滴ずつ運んでは、火の上に落としていきます。動物たちがそれを見て、そんなことして一体何になるんだ、と言って笑います。クリキンディはこう答えました。私は私にできることをしているだけ。引用あります。これは南米のアンデス地方に昔から伝えられてきた話だそうです。燃える森は何を象徴しているでしょうか。森林火災だけでなく、悪化する環境問題や戦争や紛争、飢餓や貧困を表しているようにも感じます。一人の行動で何が変わるのか、どうせ何をやっても変わらないと思われるかもしれませんが、この小さなハチドリが私にできることをしているだけと黙々とひとしずくを運ぶ姿は、そんな無力感を感じる心に、まずは私にできることをしようという 勇気を与えてくれています。どんな大きな問題でも人任せにせず、私にできることについて考え、行動し、それらを多く積み上げていけば、燃えている森の火を消す大きな力になるのではないでしょうか。ガソリンは極力使わず、歩いたり自転車を利用し、公共交通機関を利用する。温暖化防止に熱心な企業の製品を選ぶ。海や森の環境に配慮した製品を選んで買う。ゴミを減らし分別して資源を有効に利用する。リサイクルなどを積極的に進める政策を応援する。そしてその土地に根ざした伝統的な食材や有機栽培や原農薬などの生産方法で作られた質の良い食品や地産地消を心がけましょう。遠くから食品を運んでくれば、運搬の際にガソリンや軽油を過剰に消費し、二酸化炭素を排出します。保存のために防腐剤や添加物を使えざるを得なくなり、環境にも健康にもよくありません。これらを意識的に選ぶことは、生産過程で環境に負担をかけないものを選んでいることになり、地元生産者を守ることにもつながっていきます。何より新鮮な旬な食材は美味しく、栄養価も高く、健康にもいいのです。さらに成長の家では、肉食をできるだけ避けるように呼びかけています。それは摂取をしないという宗教上の理由とともに、環境問題に大きな関連があるからです。ここで本日のテキスト、宗教はなぜ都会を離れるか、世界平和実現のためにの318ページを引用します。肉食はまず心を持った動物たちの生きる意志を踏みにじり、過酷な奴隷生活を強いる残虐な行為です。また肉食は地球資源の浪費であり、その結果貧しい国の人々から食料を奪うことになります。さらに肉食は環境汚染や森林破壊、水不足を助長することにより、人類のみならず、すべての生物の生活に悪影響を及ぼします。そして肉食は、地球温暖化を加速させることで、極端な気象現象を頻発させ、干ばつ、洪水、海面上昇を激化し、大量の環境難民を生み出し、領土問題を深刻化させます。近年になって頻発している異常気象については、皆さんはもうよくご存知です。引用終わります。牛、豚、鶏、養殖魚などを育てるのに必要な飼料は、我々人間が食するトウモロコシや小麦などが原料です。世界の穀物生産量の3分の1が飼料用となっていると言われています。牛1キロの肉を生産するのに、トウモロコシ7キロが必要と試算されています。動物や魚に穀物飼料を与えて肥やし、食肉として人間が食べるということは、人間が食べる穀物を必要以上に消費するということになります。肉食は先進国で広がっていますから、肉を食べる先進国の人たちが貧しい国の人たちの穀物を奪っていることになります。世界人口の増加や発展途上国と言われる国が経済的に豊かになるにつれて、肉食をする人が増えてきます。肉食が増えれば、家畜用の飼料となる農地を得るために、森林伐採が進み、地球温暖化が進む。また、家畜の糞尿による水質汚染や家畜の体内や糞尿から出るメタンガスなどの温室効果ガスの増加になります。ただ成長の家は禁欲生活に切り替えよという運動をしているのではありません。少し控えるだけでも大きな環境負荷の軽減につながることを訴えているのです。さて、私が勤務する成長の家山形県教科部は、2006年に国際規格 ISO14001 の認証を取得しました。教科部とは各都道府県にある成長の家の布教伝道の中心拠点のことです。年々教科部会館から発生する CO2 削減努力を行ってきました。私が2014年に赴任した際、これ以上 CO2 削減は厳しいと言われましたが、 積極的に見直ししました。トイレなどの照明灯のカバーを極力外して、これまでより明るくし、器具を減らすことができました。最も電気を使用する事務所は LED 照明にしました。またエアコンがないため、夏は窓を開けて扇風機で対応してきましたが、外気温は30度以上になり熱風が入ってきます。そこで窓を閉めたままだとあまり室温が上がらないことに気づき、食堂や役員室の小部屋を利用して、ほとんどの会議や行事を行うようにしました。暖房するも効果的。私の執務室は東側のプレハブのような建物で、太陽の照りつけが強く、夏は40度近くになります。そこで吉図を購入して日よけをしたら、一気に涼しくなりました。また、合宿形式で清張の絵の教えを学び、実践する集いである、教区主催の練成会が年数回行われますが、ハンカチ4分の1切り程度のボロ切れを準備し、食後に各自で食器を拭いてもらい、節水と洗剤の削減により、環境負荷の軽減に効果を上げています。昨年度から清張の家本部より貸与されたプラグインハイブリッド車を使用することで、ガソリンの消費量を昨年比 30% 削減。職員はマイ水筒を持参しています。そうした様々な努力の結果、2年間で CO2 は約 28% 削減しました。少々面倒くさいことでも、ちょっとした細かな目線で取り組めば、大きな成果になることがあります。この美しい地球を未来に残すために、自分でできる環境保全に積極的に取り組んでみませんか？4週にわたり、ラジオ放送をお聞きくださいましたことに心より感謝申し上げ、放送を終わらせていただきます。